ただいまから2025年8月31日年間第22週第22主日の礼拝を捧げていきたいと思います。聖書箇所はヘブル書の9章の26節ヘブル書9章26節説教題はキリストはただ一度、キリストはただ一度と題しまして御言葉の取り次ぎを捧げていきたいと思います。ヘブル書の9章26節ですが、本文を読みします。もし同じだとしたら世界のもとが据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今キリストはただ一度だけ猶予の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちが、あなたによって、罪からまた、この世の不法からまた、絶望から、解放され救われたその証が真実であるものであるとしたならば、神の、キリストにおいてなされた愛の証はさらに一層勝るものであって、これを、否定したり拒絶したりする根拠は一切ございません。ただ、神がキリストにおいて明かしされた愛を受け取っていく信仰を持つだけでございます。どうかそのような信仰の通して、本日語られるあなたの、御言葉一つ一つにおいて、主からの語りかけを、聞き続けていくことができますように助けてください。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。前回とですね、キリストは地上の聖女という模型ではなくてですね、天の聖女そのものに入られたお方であるということを、学んだわけでありますね。で本節、9章26節ですけどね、この26節はですね、旧約の大祭司たちと新約の大祭司であるキリストとの決定的な違い、決定的な差異をさらに詳しく説明している、文章ということに、なるわけですけれども、その前にですね、その説教においてですね、ちょっとこう、前提となる事柄があります。それはですね、よくイエス様聞き方に注意しなさいというふうにね、福音書の中でね、群衆や弟子たちに対しておっしゃって、おりますけれどもね、まずはじめに私たちはキリストと出会って救われる以前の私たちっていうのはね、何でもいいんですけども、そうですね、分かりやすい例としてはキリスト主になって永遠の命を得るっていうことですけれども、その永遠の命を持っていなかったわけですよ。で命を持っていない、霊的な命を持っていない、肉的なね、生物学的な命しか持っていなかったわけであります。でこれをね、所有と申します。命を持っているものは命の所有者でありね、命を持っていないものは、命のね、所有してない、持たざるものでありますね。で、私たちキリストを信じるとですね、持たざるものからですね、罪の中で死んでいて、何もかも持っているつもりでいて、実は裸であり貧しいものであるということが分かってない状態からですね、本当の意味で神の国から来たるキリストにおいて受け取ることができるですね、一切 の神の富、神の宝っていうものをね、キリストを信じることで全て受け取ることができるっていうことに、私たちの所有ということのね、絶対的根拠を得ることができるわけですね。でこの所有に関する教えの中でね、結構有名なところがタラントの例えであります。マタイの福音書の25章のね、24節から、27節 まあ、これはタラントの、例え話をですね、知っている方々にね、語るわけですからね、文章としてはね、前提はちょっとこう、マタイの福音書25章で確認してみてください。で、結論部分に入りますけど、24節からね、1タラント預かっていたものも進み出ていった、ご主人様あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていましたと。それで私は怖くなり出て行って、あなた様の1タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなた様のものですと。しかし主人は彼に答えた。悪い怠け者のしもべだ。私がまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか。それならお前は私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきた時、私のものを利息とともに返してもらえたのに。で、ここでなぜその最後のしもべね、まあ最初のしもべがですね、10タラントですね、預かったもので5タラント預かったもので、1タラント預かったもの、まあ、それぞれの信仰に応じて、それぞれの賜物や能力や才能に応じてですね、まあ、その富を増やし、タラントを増やすことができるね、ことを期待して主人はそれを預けたわけであります。ここが所有の絶対的基礎ですね。私たちが所有権を持っているって、その権利はどこから来るかというと、神から来るわけですよね。人との相対的な人間関係の中だけで所有権が発生するということであるんだったらね、その正しい、こう所有の仕方ができなくなって不正が横行することになりますのでね、常に所有、何かを、持っているっていうことはね、神との関係において預けられているんだっていうふうにな意識を持っているのがキリストを信じるものであり、神様が、恵み深いお方としてね、与えてくださるお方であると、私たちは受け取るものとしての信仰者であると、まあ、こういう関係が、描写されているわけですよ。でも人それぞれ個性やね、能力や賜物やね、違いますからね、それを神様は全部知ってて、10タラント使いこなせる人にじゃあ10タラント与えるし、5タラントだったら5タラント、1タラントだったら1タラント、タラントの量は関係ないし、要は神様がタラントを預けてくださるように、私たちのことを信頼してくださった、その信頼ゆえに私たちが神を信じ返していくっていうことが大切なわけですよね。だから信じる、神を信じるっていうのは何の根拠もなく信じるってことじゃないですよ。神がタラントを、ね、人生におけるプレゼントっていうものをこう与えてくださってね、それをもってして生きていきなさいって、いう関係ですよね。それが、十字架につけられたキリストご自身が教えているから、十字架信仰を持ったらね、このタラントの例えっていうものが聖霊の力によって実践力になっていくってことになるわけだしね、さっきの救いの証じゃないけども、その、内なる、こう救いの、言語化っていうこともね、できるようになってくるっていうことを、強烈にこう描写しているわけでありますけれども、さてここで、その所有っていうことを考えた時に、神様からの恵みであれね、食材であれね、許しっていうことですよね、罪の許し、立法主義からの解放でありね、一番大切な事柄はですね、神様から、預けられて、所有が、発生しているわけですけどね、マタイの福音書の25章で言われているこのタラントの例えで、最後の1タラントの人が何もねせずにね、隠していたと、神様が怖くて隠していたと、ご主人が様が怖くて隠していた、地の中に隠していた、それでそのままね返したわけでありますけどね、ここから得られることはですね、まず第一に、神様から預けられたっていうタラントの量ではなくてね、預けられたという信頼、神様からの信頼っていうものに対してね、私たちの、応答というものがどのようなものであるのかっていうことが、警告されているわけであります。で、10タラント預けられた人と5タラント預けられた人っていうのはね、それで、10タラント儲け、5タラント儲けていったっていうふうに言ったら、良い忠実なしもべだって褒められたわけです。でも1タラント預かった人たちは、しょぼい1タラントしか預けられてないって、しょぼいじゃないかって、そういうことじゃなくてね、 預けた神様の信頼っていうものをね、ある意味ではそれ無視してしまったっていうことなんですよね。神様が私たちに対して信頼しているその信頼を、無限に扱ってしまったわけですね、怖いからね、でもその声がその人にとってあらいになってしまったんですね。神様は悪い怠け者のしもべだっていうふうにね言ってね、その1タラントもね、取り上げて10タラント持ってるものに与えられたっていうね、悲惨な結末になっております。つまりですね、一つは神様が預けてくださったっていうことは、神様から私たちは信頼されてるっていうことがね、すごくこう強調されてるということであります。もう一つはですね、私たちが何か神様から与えられて所有権が発生した時に、その所有したものを使用しなければ、所有というものはないんだよっていう考え方が、キリスト教会の歴史の中でずっと続いた考え方があります。何かを持っていると自称していたとしても、それを使っていかないと。例えばお金がいくらありますよと、預けられたものが1タラントありますよと、5タラントと10タラント預けられた人たちっていうのはね、その信頼に応えてですね、5タラントと10タラント使ってて儲けを上げ、売り上げを出すことができたんですよ。だけれども、1タラントやってる人たちはね、土の中に埋めてしまった人はですね、所有すれども行使せずっていうことでね、使わなかったんですよね。だからそのギャンブルをすれっていうわけではないんですけれども、信頼に応えてね、託されたものを成功するか失敗するかは分かりませんよ。そうではなくて、預けてくださったという信頼に対してですね、神様からの信頼に対して私たちが その信頼に応えてね、1タラントであろうがね、5タラントであろうが10タラントであろうがね、それを使っていくっていうことですよね。で、神様にお返ししていくっていうこと。だから自分はこういう才能があります、こういう職業についています、こういうふうにね、貯金の残高があります、でも使わなければ本当に所有権を持っているとは誰も認めてくれないわけですよ。で、その使い方が大事なわけ。このタラントの例えで主人と、しもべたちとの関係の中で、人間相対の出来事の中でさえそうなのであるならば、神様から私たちに、信仰者にね、預けてくださった聖霊の賜物、神の力といったものはね、無償で与えられたわけでありますけど、その無償は何に支えられているかというとですね、三位一体の神様からの私たちに対する信頼に基づいているわけですよ。そしてその神様から与えられたもの、世から与えられたものでも何でもいいんですけども、でも最終的に神様が支配して与えてくださったものっていうのは識別することができます。それはね、無駄なものは捨てればいいわけです。ゴミ箱行きですよ、だからその神様から与えられたものを、こんなにもらったっつって自分自身の、コレクターになっちゃいけないんですよ。陳列罪になってしまいます、それだとね。自分で何のために託されたかっていうとね、それを使うためなんですけれども、神様から信頼されて与えられたよ、でそれに対してですね、コレクションにして使わなければね、神様からしたら与え損なんですよ。人との関係においてもそうです。与えたけども使ってくれない。私もなんか本棚みたいなね、そういうものをあるカトリックの姉妹から、いただいプレゼントを検品されたことがあったんですけどね、本立て帳っていうんですかね、それ確認されましたもん、検品される前にね、本当にま、使い込んでくださるんだったらね、私にとっては処分するしかないものではあるんだけども、もらった経緯が大切な人からのもらった経緯がね、ちゃんとあるから、エピソードがあるのでね、大切に使ってもらいたいと。使いますか使いませんかって言われてね、使います、使いますいや、もらえるものだったらもらっちゃえって言えば、なんていうかな、 その犬みたいな根性ではなくて、ハイエナみたいなね、群がるようなね、むさぼりではなくてね、使わせていただけるのであるんだったら使わせていただこうって、これ人間関係でも最低限の礼儀ですし、何かを相手にプレゼントしたって言った時にね、そのプレゼントの封も解かずにですね、なんかほこりかぶっちゃってね、っていうことになってくると、すごくプレゼントした人もわびしい思いをするだけになっちゃいますよね。それはすごく残念なことであります。で、人間関係でもそれぐらいプレゼントっていう行為を通してね、人の気持ちって揺れ動くわけです。与えた方も受け取る方もね、誠実な対応をもってしてそれを使うか、で使ったらね、あるいはなんかこう服をもらうでしょ、だから異性から服をもらってさ、すぐ着てね、その異性と出会った時にね、すぐ着るっていうのがミス、もう例えば男性だったら絶対着なきゃダメですね、女性からもらった服なんてね。男性はちょっと鈍いので、女性がね、自分がプレゼントしたやつ着てなくてもですね、はあそうかみたいな、今日は着る気分じゃなかったんだなっていう風にね、明らかとしてますけどね。女性はすごく見ますよね、やっぱね。女性からなんかね、服とかそういう新しいアクセサリーとかもらってね、会う機会があったら、その時に絶対身につけていかなかったらね、もうほんと女性は落ち込んじゃいますよね。気の強い人だったらなんかもうパンチがビンタが来るかもしれないですけど、まあそれ置いといてね、やっぱり悲しみます。神様も同じなんですよ。神様も与えたタラントを行使してもらいたい、ね、それで所有権の行使っていうものを通して初めてね、私たちはね、神様からも人からも何かをいただいたっていう関係、恵みの関係っていうものをね、プレゼントされた関係っていうものをね、に対して反応したっていうことを公にすることができるわけです。だからキリストがこんな私を救ってくださったから、お返しにその救い主であるキリストを信じますっていうね、ことを公に証として告白するっていうことは、キリストが愛してくださったその愛に応えることはできないけれども、心の真実を尽くしてね、あなたを信頼した人生を送っていきますっていうね、これがキリスト者の信仰のシンプルなスタート地点でございます。だからそういうことを洗礼を受ける前にですね、きちんとこう導いてくださったりとかね、洗礼を受けた後にもね、ちょっとモヤモヤがあってね、こう教えてくれない教会ってすごく残念だと思いますね。その信仰者にとってみよってもね、やっぱりその信仰と不信仰の間をこうグラグラ動いてしまってね、不安定になってしまって、下手したらつまずくかもしれませんしね、きちんと愛を持ってね、福音の真理を伝え続けられて、その信仰を活用していくっていうねことを通してね、その人がその信仰は神様から本当にね、上から与えられてるんだなっていうことがね、タラントとして与えてるんだなって、それは10タラントの信仰かもしれないですよ、洗礼を受けた後は。5タラントかもしれませんよ、1タラントかもしれませんよ、ね、信仰歴が深まっていくにつれてね、逆にね、量というよりもね、例えばこれ種類として考えたらどうですかね、一種類の賜物をね、極めていく、一つの技を磨いていく、神様からいただいたね、技を磨いていく、まだね、若いうちっていうのはね、信仰歴が浅いうちっていうのはね、なかなか神様から恵みをたくさんもらったっていう中でね、どれが本当に証明としてね、自分自身の人生を捧げてまでこの証明と賜物、変わることのない不変不動の証明と賜物に生きていけばいいのかって、どれを選べばいいかわからない状態が結構やっぱり時間をかけないとわからないです。で、普通の時間も必要ですけどね、教会生活とか諸個人の信仰生活とかキリスト者の交わりの時間をどれだけ取ったかによって結構ね、証明と賜物が自分自身にとって10タラントというね道なのか、5タラントという道なのか、それとも1タラントというねものなのか。1タラントの人はですね、1タラントだからね、しょぼい信仰しか持ってなかった、そういうことじゃなくて、行使しなかった、その1タラントを使わなかったってね、信じて託したものを使わなかったっていう、まあ、これがですね、信仰の阻害要因としてね、 神との関係の妨げになっているケースが結構あると思います。だからあんまり卑屈になる必要はないんです、キリスト者って。傲慢になるなっていうことはよく教えられると思いますね。だから結構そういうところで傲慢になっちゃう人たち、知らず知らずに傲慢になっちゃってる人たちっていうのは神の言葉の基準においてね、キリストの教え通りに教えていくことで、まあ、どこかで砕かれやすい人たちでありますけれどもね、日本人の特性としてね、少し内向的な人っていうのはね、まあ私もそうなんですけどね、まあその自己卑下がすごくねやばくなってしまう人たちもいます。その自分を責めて責めて自分に責任があるんだみたいな感じでね、そうなってくるとですね、どんなにこう優しくされたり、どんなに愛されたり、どんなに信頼されてタラントを与えられてもですね、どんなに教会から奉仕を託されてね期待されてもですね、こういうふうに言っちゃうわけ。あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい人、厳しい教会、厳しい教師、厳しい信徒だと分かっていたんで何もしなかったですと。そういう親ですし、兄弟ですし、職場のねなんか上司ですし、友人ですしって言ったらね、人去ってきますよ、本当マジでガチで。だからキリストからですね、たっぷりとね、その十字架に合わせた神の愛ね、聖霊によって満たされていかないとね、卑屈の精神と自信のなさがね、幻想を生み出すんですよ。神に向かうんじゃない、キリストの十字架を見上げるんじゃない、その大乾物として自己肯定感、セルフイメージの向上っていうものを偶像として、内なる偶像として作り上げていくわけ。だからね、ただ持ってるだけでは欲望の罪から解放されることなくね、幻想という自分自身の、ね、幻想、作り上げた幻想に使えていることが、実は信仰生活にの大代わりになってしまっちゃってね、他の人と歩調が乱れてしまってね、他の人は私のこと全然理解してくれないんだって言ってね、多責思考になる、場合がございます。多責を思考する人たちっていうのは、単にサイコパスであったり攻撃性が強いっていうわけじゃなくて、その背後にある徹底的な自分自身の惨めさに対する、弱さですね、弱さに対する自覚っていうものから逃げてる人たち、逃亡癖がある人たち、そういう人こそ選ぶりたいと思うわけ、ね、自分自身はこんなに信頼されて与えられてるのに、いや使えない、相手が怖くて使えません、教会が怖くて使えません、こういう信仰者がね何を言い私のことを責めるかわからないです、そういうこう妄想被害妄想か、を持ってしてね、それだったらもう隠してね、何も行使しない方がいい、証明に献身する必要はない、神様から与えられたタラントをね使う必要はない、だって怖いもん、神様は怖いもんってね、これが立法の限界でもあります。でも神様はね、悪人にも善人にもね、雨を降らしてくださるお方でもありね、結婚も与えてくださいますしね、まあ、独身も与えてくださいますしね、変な言い方ですけどね、食料も与えてくださいます、対人関係も与えてくださいます、良い方ですからね、それは人間相対の出来事としての人の悪人であろうが善人であろうがね、相対的な善、相対的な悪を超越して神様は普遍的なね正義をもってしてね、善悪を貫く正義をもってしてね、恵み深くね取り扱ってくださるのは、これは当然のことであります。だけれども、それで救われるかというと、そうじゃないですよ、そうじゃないですよ。それを前提にした上で、神様は公平なお方であるっていうことを、分かった上でね、神様はもう一手打つわけですね。キリストの十字架に表された私の愛を信仰を持って応答するものは、タラントを無駄にしないものであると、まあさっきの例えで言うとね、分かりやすく、私があなた方一人一人に託したタラントっていうものを無駄にせず、あなたには生きる価値があるんだよと。そんな自己肯定感みたいなセルフイメージのね、こう修繕作業みたいなことをしなくたって、そのままの 弱きあなたのままでね、貧しきあなたのままで、無に等しいあなたのままでね、まあそういうものだからこそね、 罪人中の罪人であるあなただからこそね、キリストを身代わりにね、その罪全部担わせてくださってね、この世から引き抜くようにして救ってくださったというね。まあここですよね。それにどう信仰を持って応答します。そうするとね、一つの問いが出てきます。その信仰ってのはどこから出てくるのか、言うまでもなくですね、信仰は聞くことから、始まるわけですね。ローマ書4までもなくね。じゃあ聞くことからってどういうことを具体的に使徒パウロは想定してるかというと、まあ当たり前の話なんですけどね、使徒の働きは説教を聞くことから信仰始まるんですよ。わかるこれ。だから説教がにおいて、説教者が聖書の福音をきちんと、三位一体の神をきちんと、キリストの十字架について真理と愛を持って語らなければ、その人たちの信仰は育っていかないんですよ。教会の中でさ、教会批判したりとか、自分を責めたりとかさ、他の兄弟姉妹たちをね、匿名の SNS で、こう、なんか、うちの教会でさ、みたいなさ、批判している人たちばっかり言うけど、そういう人たち見るたびに、私は怒りを持つわけじゃないんですよ。全然怒りじゃなくてね、もう、哀れみしか持たない。同情しか持たない。ほんとこの人たち、教会の中でまともな福音を聞いたことがなくて、怒りはね、サタンの思うツボなんですよ。怒りはね、殺人の罪と同じなんですよ。兄弟にバカモン言っただけでデジタルタトゥーでね、命の書に、の方が永遠に残りますけどね、デジタルタトゥーで地上の中でもね、もうその反映が出てるわけ。裁きの対象になるわけ。で、そういうことが聖書において、福音書を読めはね、三条の説教だけですよ。あの三章を読むだけでも、イエス様によってね、否定されてるにもかかわらずね、もう消すことができない、ツイートっていうか、ポストしちゃってるでしょ？ SNS で拡散してるじゃないですか。で、それに対して怒りを感じるんじゃなくてね、かわいそうだな、この人は全然福音を教えられてなくてね、その、キリストの愛の経験が全然ない。キリストの愛の経験がなければね、神の様が恵み深いっていうことをいくら、その教会を通して教えられていなければ、経験することができなければ、味わうことができなければね、それは不信仰になった他の人たちをね、いや自分には信仰があると自称していったとしてもね、バッサバッサとこう裁きまくって、その裁きでね、裁かれている自分自身の悲惨な状況にすら気づかないなんていう、ローマ書2章の状態になってしまうってことはね、当たり前の話であります。だから私たちはキリストなし、キリスト抜きではですね、十字架抜きではですね、ローマ書におけるね、義人はいない、一人もいない、神を求める者は誰もいないっていうね、断崖の言葉にね、訴えられる罪人の筆頭格になってしまうしかないんですよ。で、これはね、そんなひどい話があってたまるもんか、だってこんなことされたんだよ、あんなことされたんだよ、私もありますよ、それはね。だけれどもね、そこに留まってるとね、魂の救いがやばいわけですよ。自分自身の救いに集中していくこと。まずこれがキリスト者のね、一番の恵みのね、霊的な責任ですよ。なぜかというと、神様は誰も滅んでもらいたくないから。だから油断したらね、滑ってしまうじゃないですか。信仰の実質的な、味わい深さっていうものを味わうことなく地上の生涯をね、ただ信仰信仰また信仰って言ってるだけではね、十字架を掲げずしてね、なんか信仰至上主義になってね、その信仰とは何じゃらほいっていう風に聞かれた時に何も答えることができない、明かしすることができないって言ったらね、この地上での人生ほど虚しいものはないって、いう状態に なっちゃうわけですよね。第一コリント15章にね、死者の復活がなければ、まあ、つまり福音がなければ、キリストの死と復活がなければ福音のピークであるね、そこのところに対するその深い理解がなければね、まあ浅かろうが深かろうが、それに対するシンプルな素朴な信頼感ってもの、基本的信頼感って持っていなければね、私たちは断罪されるに等しいんですよね。何によって、立法によってです。で、立法はなぜ断罪に私たちを追い込むかっていうと、私たちが違反者であり罪人でありということを明らかにするから、神の怒りを引き起こすからであります。で、その神の怒りは正当なものであります。で、私たちはその 立法における神の怒りに、下に置かれた罪人として断罪されることに対して何の口答えもできません。なぜかというと神様は正義だからであります。しかし立法的正義と福音的正義があるってことを私は理解、そこから初めて理解しなければいけない。これがローマ書7章から8章への突破口です。聖霊によってね、今までは肉においてキリストを信じていたかもしれない。しかし今度は神の霊によってキリストを、霊的に解釈していく、知るようになってきた、生ける復活のキリストと交わるようになってきた。そうするとどうなるかというとですね、神の立法の場所における、罪人を断罪する怒りっていうものがですね、神の愛と義に変わるわけですね。神の愛が伴った正義に変わるわけです。じゃあその愛ってどこから来てるかというと、キリストの身代わりの、十字架の死に見受けられるわけです。そして私たちがそこでですね、罪を消去されて、許されてですね、神の義を、受け取ることができるようになった時に、その義はね、聖霊によって私たちの中に刻印されるわけです。私たちが聖霊をうちに住まわせて、満たされている限りですね、キリストを信じている限りにおいて、神様は神様の義という別物を与えるんじゃなくて、神様の義っていうのは神の現存そのものなんですよね。神の存在そのものなんですよ。何らかの属性でもないです。神の義っていうのは神と同格なんですよ。だから私たちは人間でありながら聖なる霊によって神の義というものを刻印されているから、神の子として数えられていくわけですね。世と完全に決別しながらも、世の中において世の光として歩んでいく。そして世の中における、罪とか、世の中における不正な裁判とか、ね、あらゆる誘惑と福音の真理の輝きってものを混同することなく歩みに歩んでいくことができるようになるわけですね。これがね、所有権から始まって、その行使から始まって、キリスト者としてのね、聖霊によって生きる生き方っていうところをね、ちょっと少しこう、ステップ形式でね、エピソード形式でこうつなぎ合わせたわけでありますけどもね、それは地上の聖女という模型では説明できないわけですね。そこからそのような実体的なキリスト者の信仰と生き方、神様の本質的な恵みと正義ですよね。愛を伴う正義はじゃあどこでもらえるのか。立法の場所ではもらえないんだ。福音の場所において掲示された。だから福音のうちに神の義が掲示されたって書いてるんですよ、ローマ書。福音以外のところに神の義って、神ご自身は不在なんですよ。知ってた？神の国と神の義は福音以外、キリストのうち以外、キリストに対する信仰を持って己のものとしなければね、見出すことができないんですよ。これがキリスト教の唯一絶対性、特殊性、特異点なんですね。諸宗教の中におけるキリスト教の特異点こそ、これこそ主なるイエスキリストにおいて表された神の義であり、神の愛なわけであります。それを使徒パウロは第一コリントの中で十字架の言葉と申します。神の力と申します。神の知恵と申します。キリスト以外に神の知恵、神の力、神の恵み、神の義というものはないのであります。もしあったとしたら、それは人間的な相対的正義の世界で、相対的正義の中では相対的に不法がはびこるっていう旧約の限界、立法の限界が事象として発生するだけであります。だから己の正義と己の正義、私のイデオロギーとあなたのイデオロギー、わしの主義主張とあてくしの主義主張がぶつかって、和解に至らないわけであります。和解したって表面的なものだ、どん底からのものではない。しかし今やキリストにおいて神と人間は和解させられたというところで、腹を割ってね、三位一体の神と私たちはね、信仰と礼拝と聖霊の力によってですね、愛と正義に結ばれてね、受動的ではありますけれども、我々の形に、似るように 人間を男と女に作ろうというね、神との、平安な関係に、招かれるようにね、さあキリストを信じるようにね、その、招きの声にね、聞き従いなさいっていうふうにね言ってるわけです。どこでキリスト、聖書の福音である主なるイエスキリストを語る説教を聞き続けることによって、実は信仰っていうのはだんだんだんだん強化されていきます。だから信仰がね、弱いとかわからないと言ってる人たちはね、2つ原因が考えます。説教において人間の言葉としてただ人間の教えを教えてるだけの教会で育った人か、そういう教育を受けただけの人か、それとも神の啓示をきちんと福音の真理と愛を込めてですね、説教でね、聖書を基準として、規範の教えとしてですね、伝えられた教えの規範として、まあ、ローマ書でシトパーロが言っていますけどね、強調しています。心から同意し服従するように、そういう説教を語られているところで、教会生活を送っていればですね、自然自然に説教を聞き続けていくうちにね、信仰強化されていきますって。一人の世界ではなくて共同体の中で、オンラインだったらつながりの中で、そこで神の霊が働いている限り、そのつながりや共同体、ね、建物としてのものではなくてね、人々の集まりや人々のつながりっていうものが、リアルであれオンラインであれね、そこに神の霊が働いてね、信仰が、個人の信仰から共同体、教会の信仰、私たちの罪ではなくて、私たちの諸個人の信仰なんて罪程度のものですよ。いつも的外れなんだから、教会共同体の信仰に、だからもうカトリックの伝統的な式文においてもね、ずっと私たちの罪を見ずにね、教会の信仰にっていうふうにね、告白するじゃないですか、応答するじゃないですか。それはそういう理由なんですよ。伝統の式文だからただ単にリピートしてるっていうだけの話じゃない、儀式宗教じゃないんだから。心から聖霊によってそのことをね、信じてるかって問われてるんですよ、その式文を、みんなで心を合わせて読むときに。私は自分の信仰で、自分の宗教心でやってるのか、それとも教会の神が掲示したキリストの信仰でやっていけるのか、自分の信仰でやるのか、自分の宗教心でやるのか、もういい加減卒業しましょうよって、学校卒業したんでしょ私はね。いい加減もう大人なんだから。まあちょっともう今学習中でね、専門学校行ってますって言ってて、ね、ちょっと悪いけどもね、そういうことを言ってるわけじゃない。ただ例えですからね。新入社員でもないんだからさ。もう何年間かもう働き続けてね、中堅どころぐらいの初歩ぐらいまで行ってるわけだからね。まあ、駆け出しとかね、まだ卒業してませんとかね、子供ですとかって言うんだったら別だけどね。ちゃんとでも教会の中でもね、子供、青年たち、若い人たち、父たちっていう風にね、その霊的成熟度に合わせてね、そういう3種類の人たちがいますっていうね、使徒ヨハネはね、ヨハネ書簡の中で、第一ヨハネの中で、きちんとその霊的な区分けっていうのはしております。それはなぜかって、いわゆるヒエラルキーを作るためなんかそうじゃないです。例えば1タラントしか与えられてない人たちに10タラントの働きを、信託して稼げやとかって奉仕すれやとか働けやって言ったら、こんな残酷なことの愛のないことないでしょ。その人の適材適所で、その人の能力とその人の信仰に応じた程度、その人の礼拝者としてのあり方に応じた程度の責任しか任せることができないというのが愛ですよ。それを超えてね、教会が何らかのものを押し付けてしまうのはね、例えば献身する信仰にすら到達してない、聖書全然読んでないとかね、祈りもちょっと全然もうできませんとか、もう礼拝すらもね、まあ世の用事があればね、もうなんていうかな、例えばもう、まあそうだね、まあ 100% の確率でね、まあ礼拝は休みますと。葛藤もしません。祈っていただくこともしません。日曜日にこう、例えば礼拝のね、できる日にね、交わりができる日とかね、勝ち合わないようにってね、普段からも祈ってません。まあそういう人になんかこうちょびっとした奉仕であったとしても任せることは困難ですよ、やっぱりね。だって突然休まれたら困るから、それはね。でも教会っていうのはね、そういう人もいればね、 率先して教会建築のためにね、建物じゃないよ、共同体構築のためにね、愛の共同体をもっと深めていくために奉仕する研修者というのは常に開かれて求められております。それに応じるものはね、しかし背伸びをしちゃダメ、やってやろうじゃないかっつってね、世の生活もしながらね、キリスト教会をね、どうのこうのって勇ましい人いるけどもね、そういう人はちょっと痛い目にあった方がいいですそうじゃないとね、やっぱり背伸びしてる自分自身の愚かさに気づかないからね、そうな、ね、痛みに合わない前にね、他の人たちがね、ちょっと背伸びしすぎだよっていう風にね、忠告してあげる教会は良い教会です。だから、基本的には、私がですね、今まで実践してきたこの中ではですね、例えばその、何か検品したりとか献金したりするっていうことに関して、基本的には、うちらの教会は受け取らないんですよ。だけれども、その人たちの福音信仰が私たちの教会信仰に一致しようと努める努力をして、それなりの段階に入った時に、自発的に向こう側から送りたいです、どうすればいいですかって来た時には、こうしてくださいっていうふうに言う場合があります。しかしその人が途中でですね、あるいは他の人が背伸びをして、捧げたいですと言った時には、献金禁止令みたいな形でお断り申し上げます。あなたは献金してる暇があるんだったら、もっと礼拝毎週でなさい。もっと礼拝すべてにおいてね、時間を神様に捧げなさい。で、そういう生活の整えることができるように、みんなにへりくだって祈ってもらいなさいと。だって、祈りってね、自分自身が熱望しなければね、祈ってくれる人って現れてこないからね。今の生活を礼拝中心に、礼拝者として、信仰者として、それを中心において生きていきたいんです。キリスト者として生きていきたいんです。世と迎合することがないように、お守りの、ね、祈りをね、お願いいたしますと。まあ、こういうふうにね、来た場合はね、別に礼拝がなかなか来れない状況とか、ほうれん草がなっていて、その中に深い信頼関係があった場合ね、捧げたいんですけどって言ったら、いや、どうぞどうぞ捧げてくださいって、気が済むまで捧げてくださいって。一律的なものとしてやるんではなくてね、でその根拠っていうのは別にその立法に根拠がある、福音に根拠がある。誰かを助けて献金をするときにね、週の始め、つまり終日ですよ、終日にね、もう集めておきなさい、捧げるときはいつでもいいかもしれないけれども、終日が一番集めやすいでしょ。だから自分はこういうものをね、送りたいんですってね。私たちも足りないものありますよ。最近スピーカーが壊れ始めてですね。まあ今週で寿命が尽きるかもしれません。次回ね、購入するときには、やっぱり自費の負担が出てきます。いろんなところでね、無料の、恵みを預かりましたけどね。エアコンとかね、Wi-Fi の修理とかね。だけどまあそういう、こう、礼拝に使うものっていうのはやっぱりこう、経年劣化しますからね。思わぬ出費っていうことにもなっておりますけどもね。だからといってね、皆様方にね、ちょっと検品してくださいとかね、何らかの形でね、支援してくださいなんていうことは、口が裂けても言えませんよね。ただ単純に自分自身の信仰の程度に応じて感謝の思いを持ってね、福音を聞くことによって信仰が強化されるということを信じて、この礼拝っていうのは本当にね、生きるか死ぬかの問題なんだということが分かっているのであるならばね、まあ、もう自発的に捧げてくださいって。例えば、奉仕にしても、何かを捧げることにしても、なんかこう、ふざけた態度になっててね、熱量もね、生ぬるいものになってるっていうふうに、まあ、教会が判断した場合はね、悪い、あなたの気持ちはね、まあ、すごくね、分かるしね、まあ、ありがたいとは思うしね、欲しくないなんて、こんな貧乏人のね、集団である奉仕者たちが言うわけないでしょ。言うわけないから、言うわけないんだけど、普通の人だったらもらえるもんだったらもらっちゃいますよ。キリスト教会の献身者なんて。当たり前の話です、そんなのは。それだけ生活困ってんだから。で、私たちはそれ以下の生活をしてます。うん、多分日本で一番貧乏な、教会だと思いますよ。だけどね、一番大切なのは、教会、縦ごとの色に集まってくれた人たちの、礼拝者たちの、信仰者たちのね、その信仰の程度に応じた、分にわきまえた信仰者との一人の歩みをしてもらいたいっていうね、私たちの願い、証明、っていうのはあるわけですよ。 私たちがどんなに犠牲になったとしてもね。で、その犠牲の姿が伝わってるかどうかは知らないけれども、ね。まあ、大方はオンラインだから伝わってないと思うんですけどね。いろいろ話をしていく中でね、その犠牲がどれだけとてつもないものであるか、この18年間。話してきた人には話してきましたけどね。知らない人は全然知らないわけですよ。もうタダでやれるからね、ラッキーみたいな感じでね。参加してる人たちも結構多かったですよ。だけれどもね、福音を語ること自体、語らせていただくこと自体がね、まあ、報い、報酬である、給与である、直訳すると賃金である。っていうふうに信じている伝道者ほとんどいませんから。みんな雇われてるでしょ、教会にね。あるいはその、教団にね。雇われて、福利厚生とかいろいろ、給料もらってる。それやるんだったらサラリーマンやれてた方が、いいんですよ。同じでしょうが。ね。キリスト教という宗教をね、媒介にしてね、商売やっちゃいけないと思いますよ。商売魂は必要ないと思います。なぜかというと、そういうふうな教会形成するとですね、教えがですね、メリット、デメリットによって、功利主義によって、もう、メッセージって形作られていきますしね。使える人は重宝されるけど、使えない人は生産できないから、ちょっとこう、非合対象になるみたいなね。感じでね、ちょっとこう放っておくかっていう話にもなりかねませんからね。だからそういうような教会の中で人格っていうものがキリストにおいて回復できるかというと、まあ甚だ疑問であります、ね。そういう礼拝の中で取引的な礼拝、取引的なね、問題解決しなかったらね、そういうようなキリスト教会にね、ちょっと毒されてしまって影響を受ける人たちっていうのはすごく、大変だと思いますよ。だそういうところでの解毒剤を私たちの教会でね、まあちょっとこう、精霊の自由によってね、預かって、キリストの自由に預かってね、御言葉の範囲の中でですね、神の教えの範囲の中で、恵みの範囲の中でね、何でもしていいんだ、罪でも犯してもいいんだっていう、そういうことじゃなくてね、わがままじゃなくてね、神に恵みに対して服従していく、神の愛に忠実であり続けていく、それが信仰ですよ。で、そのためにキリストは、本物を私たちに提示したんですよね。服従の根拠としての本物を提示した、そのことが今回のね、26節に書いてるんですけれども、1番目、犠牲の回数であります。キリストの十字架の、犠牲ってさ、回数的な側面から見るとどうなるか。ヘブル書の9章の7節、しかし第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入ります。その時自分のため、また民が知らずに犯した罪のために捧げる血を携えずにそこに入るようなことはありませんと書かれております通りに、キリストの十字架は旧約の律法と違ってですね、キリストご自身の体、命の犠牲を通して唯一絶対の、たった一度の食材だけで、律法を完成してくださったんです。これが福音信仰の素晴らしいところなんですよ。だから私たちはもう償いがする必要ないんですよ。もしするとしたら、自分が無自覚のうちに、なんか聖霊様が私の体とか言葉とか人間関係を通じてですね、福音に対する感謝をね、こう捧げたりとかですね、他の人たちに対して御言葉の教え通りね、礼拝で教えられた通り、至福された通りに接していってね、自分は自己主張するんではなくてね、相手の意見に寄り添って傾聴していかなければいけない。自分自身の思い通りにならない方が当たり前であって、相手の思い通りを促進させていってね、でそれは一つ条件だけある、一つだけ条件ある、それで自分自身の信仰生活と礼拝生活が妨げられない範囲において相手を愛していく。なぜかというと、礼拝や信仰生活がなければね、私たちは神様の愛を受け取ることに飢え渇いてしまうからです。礼拝抜きでね、己の霊性の向上させるためのね、祭壇抜きにね、人を愛するなんて、そんな傲慢なことを私たちではできませんよ。キリストの犠牲の回数っていうのは、旧約においてはもう毎回毎回やらなければいけなかった。しかし、もう、キリスト教会における犠牲はたった一つ、ね、イエス様のたった一度の食材って。で、2番目、犠牲の回数的な側面じゃなくて、性質っていうパースペクティブにおいてはどうかっていうと、 ヘブル書の10章の20節、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。だから十字架につけられたその唯一絶対の犠牲っていうものはね、イエスの肉体であった、完全な人の子としての、完全な人間としての肉体であった。そしてその肉体をに預かることによってね、新しい生ける道を開いてくださった神に対してってことですよね。じゃあ今までの道は何だった？古い道だったってことですよ。何か古いものの中から新しいものが出てきたっていうような話ではなくてね、もともとこの世の道っていうのは全て己の道っていうのは全て古くて腐ったものだった、腐敗したものだったんですよ、ね、そこからですね、世界の初めからね、新しい永遠から永遠のね、キリストの道、狭き道っていうものをね、しかし命の道っていうものをね、キリストの、神の言葉がですね、人になることによって、受肉することによってですね、私たちもまた、新しい道、キリストを生きることができることによって、神の子となっていくことができる。最初、受肉において神の子が人間になった。しかし、聖霊、神の子が、神の右の座について福音を完了した暁には、私たちが神の子であるイエス・キリストを信じることによって、神に対する新しい道であるキリストを聖霊によって歩むことで、人間から神の子になっていくっていうことに、なれた。それがキリスト者っていうことです。人間でありながら人間に過ぎないっていうのが未信者ってことです。あるいは人間でありながら神の子であるのに、神の子であるっていう特権を行使しない、土の中に埋めてしまう、不忠実な悪いしもべだと言われてしまう。いや、行使してくださいよ。神の子供として新しい生ける道を開いてくださったキリストの道をね、狭いけれどもキリストに信頼してね、服従していけば決して裏切られることないです。人は裏切りますよ、失望しますよ、自分自身のわがままによってね。教会だって完全なものじゃないですよ。だけれども教会の中に、命の臨座を持ってね、現存されるね、キリストという狭き道をね、一人一人がですね、つながりを持って集まりながら、一つの心を持ってね、信仰を一致させて歩んでいくときに、私たちはね、一人ぼっちじゃないよっていうふうにね、気づいていくわけです。故にですね、旧約の大祭司たちは罪のために何度も犠牲を捧げつけなければならなかったし、これ異教であっても無神論であってもそうです。無神論であっても良心の呵責のね、抑えるために何度も何度もそれを抑えつけなきゃいけないからね。でもキリストは唯一にして絶対の犠牲を十字架において一度限り捧げたのであります。これを信じてないキリスト者は、キリスト者の看板だけは立派かもしれない、なんとか教会、なんとか教会の信徒であるみたいな感じでね、吹聴することはできるかもしれないけどね、神の国の視点からするとね、やばいっていう話ですよ。要はね、信仰信仰って言ってるかもしれない、その信仰の対象は何なのか、信仰の中身何なのか。キリストは唯一にして絶対の犠牲を一度限りにおいて捧げることで、私を罪から救った、死から救った、これを信じてなければ人生も変わらないわけですよね、信じてますよって言葉で言ってたとしても、頭だけの理解についていたら、さっき明かししていただきましたけども、そのような人生における劇的変化が御言葉によって変えられていかないんですよ。病者がその病気が深刻なもので、福音を聞いて人生変わったなんていう言葉が出てくるわけがないんですよ。もし信仰の中身が実体としてなかったら。だから信仰信仰言うのはね、簡単なんですけど、それはどっかの部分で宗教心と間違えていないか。信仰がキリストに結びつく限りにおいてね、それが唯一絶対である限りにおいてね、救いはね、自分自身の中からの絶対性は出てこない。相対性しか出てこないけれどもね。何かに代用可能なものしか出てこないけれども。信仰というのはキリストに結びついた時に、絶対的な救いの証となるわけ。証言になるわけ。そして旧約の大祭司たちはですね、回数においてはキリストはただ一回、旧約の大祭司たちは何度も何度も、そして、性質においては旧約の大祭司たちは、キリストの肉体ではなく動物に過ぎない、 動物の血を振りかけましたけど、キリストはご自身の血を流してその命を私たちに注いでくださったのであります。まあ、ここをね、福音のエッセンスとして、ちょっとこうね、今までちょっとあまり語ってなかったあの視点ではありますけどね、押さえていった上で本文に入ります。本文には冒頭ですね、もし同じだとしたらっていうふうに書き出されております。キリストが仮に毎日ですね、旧約の大祭司たちともし同じだとしたらどうなるのかという仮定の問いを想定しているのであります。ここのね、もし同じだとしたらっていうのは意味が分かりやすいようにした、補足的な訳となっております。これは直訳すると、もしそうだとしたらっていうのがね、直訳になります。キリストが旧約の大祭司たちの祭儀とその犠牲の不完全さと同じだとしたら、もしそうだとしたら世界の元が据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょうということになります。何度も十字架にかけられていくのが、キリストの運命だったっていう話になるけど、 そうはしてないでしょう。キリストはもう十字架に一回かかって、はい終わりって、一回で私たちの救いを完成してくださった、さあそれを信じるか信じないかはあなた方に委ねられていることからである。しかし私はあなた方のことを愛して待っているよって、私たちが神の救済を待ってるんじゃないですよ。キリストが早く私を信頼してね、罪から救われてほしい、滅びからね贖われてほしい、脱出してほしいって願って待っておられる。賛美歌にもありますけどね、キリストがね、今日賛美した賛美歌でもありますけどね、キリストが井戸のそばで待っててくださってる。私たちはそこを行くかどうか。世界の元が据えられた時からっていうね、すごいね、形相なね、表現方法が使われておりますけどね、これアポカタボリースコスムっていうね、ギリシャ語の文章となっております。でこれあのカタボリースっていうのが、まあ、原型がカタボリなんですけどね、世界の基礎が据えられた時、つまり初めからという意味であります。あるいはですね、種をまくこととかね、命を産みつけることとか、種を宿させることとか、受胎させるっていう意味ですね。まあ創造論的に世界の元が、世界の基礎が据えられた時からっていうふうにね、初めからっていうありますけどね、神様が永遠の種子をね持ってしてね、世界を作られてね、畑のようにして命を産みつけた時からということであります。マタイの福音書25章の34節、同じような表現があります。それから王は右にいる者たちに言います、さあ私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時から、カタボリですね、これね、あなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。すなわち著者はですね、もし私たちがキリストの犠牲にのみ心から満足しないのであるならば、世界の初めからキリストは何度も何度も死ななければならなかったことになる、そんな荒唐無稽なことがあってたまるものかっていうふうに主張しているわけであります。いや決してそんなことはないっていうふうに言い直してあるわけであります。カッコでね、なぜなら犠牲はね、死と結合しているからです。ある神学者は、だからキリストが何度も捧げられたというのは悪魔の作り事とも言うべきことであると断言しております。私たちがどんなに何十回何百回何千回人生において何万回と罪を犯そうが、その許しはたった一つの十字架を見上げ直すことをするだけでいいんです。私たちの罪に応じてですね、毎年毎日いつもキリストが十字架にかからなければならないなんていうことは悪魔の作り話に過ぎない。そんなのは福音じゃないんですよね。何度も何度も十字架につけられなければいけないなんて、そんなの、もしイエスが単なる人間で、ちょっとね、徳のある人間で、ちょっと宗教的な人間でね、教祖みたいな人であるんだったら、それはあり得ることかもしれませんよ、教えとしてね。まあ結局死ぬんだけれども、復活はないんだけれども、だからキリストは神の子でありますから、たった一度で私たちの福音、ね、福音による救済っていうものをね、たった一度の犠牲の死でね、完成させてくださった。キリストの、唯一絶対の犠牲に満足しない輩がもしいるとしたら、自分自身の気に入った犠牲を捧げる権限は 人間には存在しないことを理解してないのであります、ね、私たちはなんかこう気に入った犠牲を神に捧げればそれが礼拝だっていうふうに思うかもしれないけどね、まあ、それを決めるのは神様の方ですよ。教会において受け入れられるかどうかっていうのもすごい重要だけどね。イザヤ書の1章の11節から15節、あなた方の多くの生贄は私にとって何になろう、主は言われる。私はお羊の全焼の捧げ物や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それは私の忌み嫌うもの。新月の末で安息日、会合の召集、私は不義と清めの集会に耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、それを担うのに疲れ果てた。あなた方が手を伸べ広げて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを多くしても引くことはない。あなた方の手は血まみれだ。祈りとか捧げることとかですね、祭りごとをするとか、あの礼拝そのものによってね、あるいは犠牲を捧げていく、それは全てそれ自体で良いものですよ。いいものなんだけれども、その儀式や捧げる行為自体や安息日を守ること自体が神の代わりになってはいないかって話なんですよ。礼拝に来るのは何のためですか？あの、親しい人と会うためですか？宗教的な気分に浸るためですか？違いますよ。神と出会うために、神の言葉を聞くために集まるんですよ。お茶会をするために来るんじゃないですよ。祈るために来るわけですよね。祈りの家と呼ばれなければいけないっていう御言葉があるでしょ。ならばキリストの死の唯一の絶対性はどのような根拠に基づくのであろうかと、さらに問い詰めていきます。ヘブル書の9章の14節、ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。だから私たちは何かを捧げる、何かを祈る、何かね、宗教的なセミナーをする、バイブルキャンプをする、それら自体として悪いものはないんだけれども、それらに活動的に参画してね、あるいは仕事に夢中になるとか、家庭生活においてメッシュ奉公をするとかね、家事育児をするとか、そういったものも含めてですね、それ自体は良いものですよ。しかしそれ自体が自己目的化してしまってね、神ご自身の、与えてくださったキリストの十字架の救いってものがうやむやになるのであるならばね、世の人々と何も変わらないよって話をしてるわけですよ。何よりも神様がそのような偽善的な宗教態度をキリスト者として名乗ってもらいたくないわけですよ。礼拝者とか信仰者というふうに定義してもらいたくないわけですよ。神様は嫌がってるんですよ。だから私たちの教会では捧げるっていうこと、行為に対して、それでその人が高ぶらないように、その人の信仰をちゃんと喋ったり、祈りの内容を聞いたりして、時間をかけて、見ていくんですよね。この人は捧げるに値する本当の意味での感謝の心を持ってるかどうかな。持ってる人に対して何も言わないですよ。自由にすればって。持ってない人たち、ちょっと誇りになっててね。それをきっかけにして教会でなんかこう影響力を持たせようみたいな野心があるような人たちはすぐ見分けることができますね。そういう人たちは絶対奉仕はさせません、あるいはあの捧げ物も金銭的な癒着とかね、物質的な癒着になりますから、そういうのもさせません。ただひたすらもう礼拝に来て毎週御言葉聞いて信仰を強化してください。もうそれだけです。聖餐式ね、ごまかさずにね、ちゃんと預かってください。分からないところがあったら聞いてくださいと。こちらからね、教えるっていう風になったら、干渉になっちゃいますからね。それはもうやっぱり、一人一人のね、本人のね、思いっていうものを大切にするのはもう当然のことですね。まあ、心配になったらこちら側からアクションを起こすことあるけど、それはもう非常にうちらの教会では珍しいことです。で、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその血はって書いてますけど、これ、直訳は永遠の霊を通してっていうふうにね、訳します。キリストはご自身の体と血を神に捧げ尽くしてくださったわけですね。本来私たちはキリスト抜きで神を知らずに礼拝を捧げることも不可能であったことを思い起こしたいわけです。礼拝できるのが当たり前だと思ってたら、そうは、言わせることはできない、 実情というのがあります。ヨハネの福音書4章の21から24、イエスは彼女に言われた、女の人よ、私を信じなさい。礼拝のためにはまずキリストに対する信仰がなかったらね、手をなさないんですよ。あと場所の問題ね。エルサレムでもないところであなた方が父を礼拝するときが来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。で、重要なのはね、民族だとか、血統だとかね、場所とかね、そういうことじゃなくて、まず、キリストを信じなさいっていうこと。そしてもう一つね、しかし誠の礼拝者たちが、御霊と真理によって父を礼拝するときが来ます。いつ？来週からですか？再来週からですか？今がその時です。今、この礼拝がその時なんですよ。この今の礼拝を大切にできない人が、来週の礼拝も、以前の礼拝も大切にできた試しなんてあるわけないじゃないですか。この今、今日という日の礼拝を大切にできない。今日という日の聖書を読むこと、祈ること、キリスト者と交わることを大切にできない人がね、どうやって神様を大切にすることか、もう拝聴したいものでございます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるんです。自分自身がどういう礼拝者になりたいかっていうのは問題ではないんですよ。神様がどのような、礼拝者になってもらいたいかっていうのをね、キリストの真理を語る説教において教えられていくってことはすごく重要です。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければならない。そしてその御言葉通りに、神の御旨通りの礼拝者になるためには聖霊の力が絶対に必要であると。こうして三位一体における神に対する礼拝者が誕生するわけであります。だからこそ次に、しかし今キリストはただ一度だけ、こう説教台でありますけど、世々の終わりにご自分を生贄として、罪を取り除くために現れてくださいましたと書かれています。でよくですね、これ伝統教派とか、まあ新改訳2017もそうなんですけどね、訳で生贄ってこう訳しちゃうんですよね。これはすごく嫌です。私的にはね、なんかこう異教の生贄みたいな感じでね、同一視されてしまう可能性があるからね。これはギリシャ語ではスーシアの単数形が使われています。キリストの体は複数あるわけではありません。十字架につけられたキリストの体は唯一です。マリアの胎から生まれた唯一の体です。これはね、スーシアっていうのはね、生贄っていうふうにも訳すことできるんだけど、もっと近代的に訳すとですね、現代的に訳すと犠牲っていう意味ですよ。犠牲でいいの？これ。生贄って書かれてると全部犠牲っていう風に書いていいで、言い換えていいです。全然ね。動物の生贄って言ったら動物の犠牲。キリストの生贄って言ったらね、体の生贄って言ったらもうキリストの犠牲ですよ。で、一番目。どういう犠牲があるか。キリストご自身の犠牲があります。ヘブル書の7章の27節。イエスは他の大祭司たちのように、まず自分の罪のために、次に民の罪のために毎日生贄。スーシアを捧げる必要はありません。犠牲を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、十字架でね、ただ一度でそのことを成し遂げられたからですと。で、私たちは自分自身のね、犠牲、罪の許しのために犠牲の努力をすることによってね、なんかこう宗教的な絡まりをしてね、なんかを知ったかぶりをする人たちになっていないかっていうことに対して警告です。まず自分自身がどういう犠牲を捧げようかとかね、何かを供え物にしてね、仏壇に捧げるかとか、そんなことから始めちゃいけないですよ。まずキリストがどんな唯一絶対の犠牲を捧げたのか、崇祀を捧げたのか、そこから始めなければね、もう本当にこんなもう数えきれないほどの宗教がある中でね、キリスト教がね、こう唯一独自性を持っている、絶対性を持っているなんてことはね、語れないですよね。セレクトできないってば。だから教会っていうのはまずね、神とか人とかね、カウンセリング的な意味でのあなたとかね、そう哲学的な意味でのね、普遍的人間とかね、普遍的神とか、そういうところから始めなくて、まずキリストを語らなければいけない。キリストが何をして何を捧げ、その十字架の意味は何だったのか、復活した意味は何なのか、福音とは何なのか、それに対する人間のまず初めの応答としての信仰とはどこから由来するものだった、立法からなのか、福音からなのか、立法と福音はどう違うのか、それをね、解き明かしていくのが説教の役割で、私たちもまた個人のディボーションの中で 立法と福音を丁寧に区別しながら福音を中心にしてこう聖書を読んでいくことで恵まれていくわけですね。で2番目ね、天上の聖女を清めるための犠牲、目的があるわけですね。キリストが体を、犠牲としてくださったのはね、清めのための犠牲、ヘブル書の9章23節ですから、天にあるものの写しはこれらのものによって清められる必要がありますが、これ天にあるものの写しはね、これ本文的に言うとですね、ヘブル書的に言うとですね、聖書的な意味合いとしては地上の幕屋ってことになりますよ。立法によって定められた、礼拝所っていうことになりますよ。しかしね、私たちの日常生活っていうふうに考えてもいい、私たちの人生っていうふうに考えてもいいわけですよ。キリスト者ならぬ未信者としての人生はね、天国人としてのキリスト者のね、人生の写しに過ぎなかったわけですよ、今まで。あるいは洗礼を受けていますよ、でも別に信仰よくわかりませんって言ってる人は、その信仰が明確になった時初めてわかるわけ。キリストがはっきりした時に初めてわかるのはね、あ、今までのキリスト教宗教生活はキリスト信仰生活の写しだったんだなってことがよくわかるわけ。それらから清められていかないとダメだっていうことが分かってくるわけ。で、天上にある本体そのものはそれ以上に優れた生贄、これ数子やですね、犠牲によって清められる必要があります。これキリストのことですね。キリストは天上の聖女を清めてくださったからこそ、私たちは安心してキリストと一緒にね、神の国に入ることができる、そのエントランスである教会に安心して居くことができる。もう憩いに行こうってくださいよ、例えばね、キリスト教会にね、つながりを持った方々はね、安心してゆっくりね、疲れているんだったらね、無理する必要ないしね、背伸びをする必要ないしね。でもなんか意欲があってね、神様から感謝の思いが与えられてるんだったらね、まあ、こういうことを通してね、奉仕していきたい、こういうことをね、こう捧げていきたいっていう、キリストにあってね、やっていけばいいじゃないですか。罪を取り除くために現れてくださいましたっていうふうに書かれてますけど、ここでの罪っていうのは、こだわりますけど、アマルティアっていうギリシャ語の単数形が使われております。ですけども、これはですね、罪の力っていう現在を取り除くために現れてくださったっていう読み方はちょっとね、ちょっと違います。これはですね、現在というよりも全体的な罪を示しています。包括的な罪の支配と力を意味するわけですね。もろもろの罪の総体っていう程度の意味です。現在っていうとね、なんか漱石を思い出さなきゃいけないみたいな感じになってね、どうのこうのって話になりますけどね、もろもろの罪の、包括的全体的な罪の支配と力を、取り除くために現れてくださった言っているわけですね。で、この取り除くっていうことがどう取り除くのか、どう私たちの罪を取り除くんですかと思うでしょ。アセティシスっていう言葉で、これね、実は言うとね、結構ね、現代用語なんですよ。無効化するとか、廃止するとか、拒絶するとか、無にするという意味なんですね。めちゃくちゃ強い言葉、アセティシス。罪を無効化するために現れてくださったのがキリストなんですよ。これ福音の一部として言ってるんですよ。キリストは福音であり、福音の中身っていうのは主イエスキリストなんですよ。で、キリストは何のためにどうしてくださったのか、十字架で。どうして私たちに現れてくださったんですか、信仰の対象として。それは私たちが罪の中で死んでいた状態から、その罪を私たちを生かすためにね、無効化してくださった。そのために現れてくださったんですよ。動機は神の本質の中にある愛でございますよ。神は愛であるから、愛っていうのは神の属性ではなくてね、本質なんですよ。神は愛であられる方だから、神と愛っていうのはね、一つの概念ではなくてね、人格なんですよ。愛は神であり、神は愛であると。しかもそれに人格性があるということですね。人格っていうことは、要するに私たち一人一人の思いを人格的に接してくださるっていうことにもつながります。だからキリストは、私たちが罪の中で死んで破滅一本槍になることを望まず、神様は一人の人も滅びることを望まずに、キリストが命を懸けて罪を無効化するために私たちに現れて、信仰の対象者としてね、神の子として現れてくださった。こういう人格的な意味なんです。罪を廃止するために、罪を拒むために、徹底的に否定するために、 罪を無にするために、だからキリストは私たちのために罪の支配と力を無効化させるために現れてくださったのであります。で、この現れてくださった、どういう現れ方か、ファネローという言葉でね、現れるのほかに知られるとか明らかにされるという意味です。キリストは罪を無効化するために明らかにされましたっていうふうに読めばいいんじゃないですか。第1ヨハネの3章5節、あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れた、ファネロを、明らかにされた、知られる、のであり、この方のうちには罪はありません、義なるイエスキリストですからね。私たちがどんなに罪を犯してもですね、信仰を持った時に喜ばしき効果ってルターが言ったようにですね、私たちのどんな罪もキリストの義にね、無限の義にね、有限の諸々の罪はね、全部吸収されて、お返しにね、神の義がね、キリストの信仰によってね、獲得されるんですよ。だから私たち良心の咎めがなくなるんですよ。あるいは良心の咎めがあったとしても、心理的に、霊的には神との平和を持ってね、なんか、心はゾワゾワするんだけれども、霊的には平安だっていう、こう、二重的な、二重の感覚を持つようになれる。神を礼拝することから背いていた私たちが、罪の中に死んでいた私たちが、神はキリストに対する信仰、ただ信仰のゆえにね、それらの無知の罪から救い出してくださったんであります。第一テモテの一章の13節から17節。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振る者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので、憐れみを受けました。私たちの主の恵みは、キリストイエスにある信仰と愛と共に満ち溢れました。信仰だけじゃない。愛と共にって。ここ重要ですよね。信仰、信仰、また信仰って言ってるうちに愛を忘れてしまいがちなんですよ、私たちは。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるには大切なものです。私はその罪人の頭です。だから御言葉っていうのはね、この罪人っていうのはね、どっかの誰かさんだろうと、私の嫌っててね、許すことのできないあの人だろう、この人だろうと、教会の中でもね、こんなね、変な信仰を持ってる人のことだろうって、そういうふうに考えていると全然聖書がわからない、聖書の福音がわからない、三位一体の神もわかりません。キリストがなんで私たちのために現れて明らかにされたのかもよくわかりません。信仰がはっきりしないのは裁いてるからです。実はこの罪人こそ私を意味してるんだ。どなたでもない私自身のことなんだ。パウロはその模範を示して、私こそその罪人の頭、筆頭格であるというふうに言ってるわけですね。直訳するとね、私も使徒パウロと共に言います。私たちもね、その罪人の筆頭格である。キリストイエスはその罪人の筆頭格を救うために世に来られたということです。これが福音です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。どうか世々の王、すなわち朽ちることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄光が世々限りなくありますように。アーメン。お祈りします。恵み深い愛する天父の神様、キリストはただ一度と、題して、キリストの十字架の贖罪、救済が、唯一絶対なものであるということ、それを信仰によって受け入れるためには、私たちがまず自分自身がキリストなし、キリスト抜きでは罪人の筆頭格に過ぎない、救われなければならないものであったということを、覚えます、思い起こします。主よ、どうか、改めてキリストに対する慕い求めを私たちの内側に起こさせてください。そしてあなたを礼拝するあらゆる妨げを、どうぞ、取り除いてくださいまして、神との関係を深めていくことがキリストにおいてできま、深めていくことができますように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。